皆さんおはようございます。今日は、ヨシュア記3章1節から6節を一緒に見ていきたいと思います。ヨシュア記3章1節から6節、372ページになります。はい、ヨシュア記3章1節から読みたいと思います。ヨシュアはよく朝早くイスラエル人全部と一緒にシテームを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは食営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。という箇所を一緒に今日見たいと思います。では、お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今もあなたの聖書を開き、読むことを心から感謝します。こうやって日本で自由があること、中国とか考えると、こうやって自由に聖書を開くことや、こうやって一緒に、交わったり、集まったりすることができない。このことを本当に心から感謝します。そして今から一緒にあなたの御言葉を学ぶ機会を与えになったことを感謝して、そしてどうか私たち一人一人があなたのことをよく理解できるように助けてください。そしてあなたのしもべも、皆さんによく大胆に簡単にあなたの御言葉を伝えることができるようにお助けください。この時を感謝してこのお祈りをイエス様の尊い名前通してお祈りいたします。信仰を持って、今も、一緒に歌いましたけど、信仰を持って、歩くのって結構難しいことです。なぜかというのは、前が何があるかわからないから。それでどうやって進めるべきがいいかわからない。そしていろんな悩み事もありながら、心配事もありながら進むのが辛いです。難しいです。クリスチャンとしてそうやって、毎日信仰を持って歩むべきなのに、皆さんはどうかわからないですけど、結構難しいと思います。今日はこの箇所一緒に学んでいって、こういうことを考えていきたいと思います。それは、神様が移動すると私たちも一緒に進むべき。神様が移動すると私たちも一緒に進むべき。神様に目を留めて、そして知らない道を教えてもらう。そして私たちが神様の不思議技を見たかったら、今日 自分を清めなくちゃいけないんです。まあ、こういうことを一緒に学んでいっていきたいと思います。そして一緒に信仰を強め一歩前に進めるように、そういう形で今日のメッセージを伝えたいと思います。このヨシュア記を見ると、まあ、結構流れ的に簡単の書です。楽しいし、読んだことなかったらぜひ読んでみてください。内容的に楽しいし、歴史なので結構流れが良いものなので、いつかぜひ読んでください。けどこの3章に来ると、今までの起きていること、ヨシュアは新しいリーダーとして立てられ、モーセっていうお方が、40年間も荒の中で旅をしてきました。そしてやっとヨルダン川に近寄って、そこでモーセが亡くなられるんです。そして新しいリーダーヨシュア、まあ、若い少年と言いたいんですけど、この時でももう80歳なんです。けどエネルギーがいっぱいあって、まあ、そういう知り合いの人もいるかもしれません。80歳なのにエネルギー満帆っていう感じで、こういうヨシュアはこのイスラエル人を新しい国の場所に連れていくはず。このヨルダン川を渡って、そしてそこにいる敵をやっつけ、その土地を12部族に分けてっていう命令を神様から受けました。まあ、この今日の箇所は、そのヨシュアはイスラエルをヨルダン川のちょうど前に連れてきて、そこで泊まるんです。で、3日間待って、そこでこういう命令が出るんです。それは3節の方でちょっと注目してほしいです。そこでこう書かれています。民に命じていった、あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならないと書いてあるんですね。まあ、今日まず考えたいのは、私たちが信仰で進むべきだったらこれなんです。第一に、神様の契約の箱が動くと、そしてレビ人が動くと、そしたら私たちもそこで動くべきなんです。まあ、こうやって、ヨシュアが、まあ、この人たちに教えていきました。まあ、もしかしたらそれを聞くと、もしかしたらピンとこないかもしれないです。それはどういう意味か。まあ、今もう契約の箱を担いでないんです。もし知らなかったら、契約の箱は、幕屋の中に入って、そこの上に神様が留まったと思われて、そして、朝では雲の柱、夜では火の柱という出エジプト記で書かれています。そうやって神様がその上に留まっているこの契約の箱、まあ、それは今背負ってないですね。今日の朝もバーゲット先生とか私が教会になって背負っていくわけじゃないんですね。なのでちょっと違うんですけど、まあ、とにかくその箱は神様を描いているんです。神様がいる場所っていうことなんですね。で、まあ、祭司たちも考えると、今日も、まあ、もしイスラエルに行ったらそういうのを見ることができます、ね、そういう本当の祭司たちを見ることができます。けどここで見るのは、このレビ人は特別に選ばれてた、神様の箱を持ち上げて、みんなが見えるように持ち上げているお方だったんです。で、なので私たちもそういうわけじゃないんですね。祭司じゃないですけど、私の仕事やバーゲット先生の仕事は、みんなの前に神様を持ち上げる仕事なんです。そうやって私たちは毎週聖書を開き、神様のことをみんなに伝えていく仕事なんです。で、みんなにそうやって教えていき、みんながそれを聞き入れて後をついてくるように、そうやって教えていってるんです。なので私たちも同じように、ここで命じられているのは、ね、主の契約の箱を見るっていうことは、大切なのはクリスチャンとして神様のことをずっと見上げる。で、これから何が起こるかわからないです。仕事や、ね、これから、ね、結婚とか、ね、いろんなことを考えると、ね、50歳60歳健康が落ちていく、どうなるのか それからお年寄りの親とかいると、ね、本当に何が起こるかわからない。心配。まあ、まず大切なのはクリスチャンとして、神様にずっと見上げて進んでいくのが大切なんです。なので神様が移動しなさいって言うと、それを、はい、あとついていって進むのが大切なんです。まあ、じゃあアガペではどういう感じか。まあ、今日もこの後、what's it called? Committee meeting. No. 委員会。Thank you. ね、この後も委員会があります。何人かその委員会に行ってる予定で、まあ、そのバーゲット先生が、じゃあこうした方がいいと思います。ね、教会的にももうちょっと協力を上げて、そしてみんなの協力で長岡の全地の人を、もっと、神様の言葉を広げたい。みんなの協力必要です。ということで委員会を始めたんです。ということはね、バーゲット先生は神様にお祈りしながら、どうか私を導いてください。どこに進めばいいかわからないので、私を導いてください。ということで神様と一緒に歩き出てるんです。それで委員会を始めます。ということは私たち教会員としては、それを聞いて、ああ、何が起こるかわからないけど、わかりました。じゃあ動いてるの見えるので、私たちも一緒に動いていきたいと思います。みんな委員会楽しみですか？委員会に似てる人たちは。シンディ先生は楽しんでますね。私も楽しんでる。なぜかというと、みんなの協力を合わせて、みんなと一緒に長岡のために何かやりたいんです。ね。交わりの委員会も大切です。教会的にもみんなで集まって、交わって、ね、一緒に一緒に協力できることを、とっても私は楽しんでます。まあ、2番目に見ることはこの4節に書かれているんですね。4節では、吉明三章 4節、あなた方と箱との間には約2000キビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までの道を通ったことがないからだ。まあ、ここで書いてあるのは、この道を通ったことないから。だから契約の箱を見ながら進むべきなんだ。通ったことないから。まあ、未来を考えるとそうですよね。今日もこの後どうなるかわからない。一応、計画は委員会があるつもりです。けど急に地震があったら、ちょっと変わりますね。ね、いつあるかわからないし、ね。なので一応、今日、要約を立てて、けど未来が見えないので、どうすればいいかわからない。さっきも何個か言いましたね。健康がどうなるか。で今年やっと40になるんです。結構嬉しいんですけど、腰が痛くて、ね、ちょっと最悪だなっていう気持ちもあるんですね。40でこれだったら80でなんだろうっていう、ね、気持ちもあるんですけど、もしかしたらみんなもそうなんです。で、これからどうなるかわからない、ね。もしかしたら子供たち見て、子供たちの、ね、うちの子もみんな成長していって、バイトも取りたいし、あ、ね、学校のことや未来のことを考えると、何やればいいかわからないです。そういう親も何人かいると思います。で、心配するんですね。この道通ったことないから。何やればいいかわからない。同じようにこの人たちもそこの道通ったことないから、この契約の箱を見ながら進んでいくべきなんですね。まあ、この2000キュビットって書いてるんですけど、まあ、こうやって普通計算今しないので、キュビットって言ったら、まあ、大体900ちょっとメートルなんですね。まあ、1キロぐらい。だからこっから言えば中央病院、外出ればすぐ見えるんですけど、こっからそこまでぐらいの距離を離れて、そういう感じで契約の箱があって、だからもしかしたら今日ね、教会で、そういう感じだったら教会にみんないて、あっち側の中央病院には、祭司たちがいて、契約の箱を持っている。それぐらいの距離を持って歩きなさい。と言ってるんですね。 まあ、何人かの人はここの箇所を見て、まあ、神様は聖なる方なのでそんなに近寄るのは危険ですと思っている人もいるんです、まあ、確かにそうなんですね。けどここの箇所で書かれているのは、ね、皆さんも多分読んで気がついたと思うんですけど、書かれているのはそれに近づいてはならないって書いて、理由がここに書いてあるんです。それはあなた方の行くべき道を知るためである。なので、その距離は神様がどこに行くかを分かるためだったんです。じゃあなぜ1キロか。分かんない。ちょっと分かんないです。なぜ1キロか分かんないです。理由はないです。けど神様がこうやりなさいって言って、それをただ単に従っていくのが大切なんです。神様が1キロって言ったら、じゃあ1キロ行って、私はそこから神様を見上げながら進んでいきます。で、ここの箇所で書いてあるのは、全体的に読むと、ヨルダン川を渡るんです。その時には何やるかわからなかったんです。ただ、ヨルダン川の隣にいて、みんなで、じゃ契約の箱があったら2000キビット、じゃ1キロぐらい離れて、はい、それ何やるんですまだわかんない。ただ単にこうやって命じてるだけなんです。神様を見上げる。神様の契約を見上げて、神様の言葉を見、なので私たちも同じように、これから行く道は分からないんです。けど神様が分かっているんです。で、どうやって行くかは分からないんです。2000キュビットの理由も分からないんです。なぜ神様がこうやりなさいって私たちに命じても、私たちは分からないんです。なんでそんなことを言ってるのか分からない。けど私たちの仕事は、それを分かるんじゃなくて、ただ単に従って、それが信仰なんです。従って歩むのが正しい方向なんです。道が分からない。ということは、神様のことをずっと見上げる。で、ここで書いてあったのは神様の箱、ね、神様と神様の箱と、あと、まあ、祭司たちですね。なので神様が同じようにこの教会のために、ね、バーゲット先生やシンディ先生や、私を、ね、みんなの前に立たせてるんですね。なぜかわからないですけど、まあ、そういう仕事を与えたんです。神様が背負う人が必要じゃないんですね。ただ単に私たちをそうやってみんなが見えるように。で、これがちょっと自分の考えたりなんですけど、正しいかわかんないですね。なぜ2000キュビット ?1 キロ、まあ、自分の考えなのはヨルダン川の真ん中なんですね。だから、まあ1キロとちょっと考えてください。そしたら、そこから1キロ、まあ回るとしたら、丸みたいな。周りでそう考えてるんですね、私は。だからこうやって見上げながらずっと進んでいくべき。そうすればできなかったことができる。ヨルダン川は渡れないはずなんだけど渡れる。で、そういう考えなんですね。正しいか分かんないですけど、で、こういう感じで見上げながらずっと神様に目を止めて離さないで、その信仰を持ってずっと歩んでいくと思ってるんですね。ということは、たまには聖書にそういう難しい言葉を読みませんか？こうやりなさい。ね。子供をこうやって成長しなさい。育てなさい。こういうのを命じなさい。ね。夫や親をこうやって敬いなさいとか、難しい言葉は書いてあります。どうやってやるかわからない。で、やっぱ自分の考えなんですけど、神様の言葉があります。そしてそこに、
What's examples?
例。Examples?
例とか例えとか。
例え。なので、祭司たちは、そうやって、みんなが見えるように、そこで立ってるんですね。なので、もしもですよ、ヨルダン川を渡るときに、流れていっちゃったら、まあ、その人の後ついていかない方がいいんですね。神様に従ってない、信仰がない、何かが悪い。あの人と一緒に、で、だから遠くから離れて、あの人が正しくやってる、神様を従ってる、だからこういう祝福があるんだなっていうのが見えたら、その人に目を留めて歩いていくのが大切なんです。ということは、ね、バーゲット先生、シンディ先生、ね、人生を見るととっても素晴らしいという意味で、ああいう人生が欲しいな、ああいうことになりたいなと思うかもしれないです。できるんです。神様の言葉を従っていけば、そうやっていくんです。なので、もしも悪い経験だとしたら、ああ、あれは良くない。あれは、
見ない方がいいな。けどこの場合ではちゃんと生きてちゃんとやってるので、それを見て、ああなるほど、そうやって生きていくんだね、そうやって信仰で生きていくと私もちゃんとした道路で通れることができるんだっていう感じでこう書かれていると思うんですね。では3番目、
3番目は5節のところから見ます。5節ではこう書かれてるんですね。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。行われるから。と書かれてるんですね。じゃあ私たちは神様に信仰で進んでいきたい。ああ、I forgot something. 大切なのにな。OK。ちょっと一回戻っていいですか ?2 番目に。ここの、I think it's all the way.、It's OK. It's OK.じゃあ、すいません。ちょっと自分で、ああ、よかったなっていうもので、あんま大切ないかもしれないので、すいません。残念。3番目、すいません。5節。あなた方の身を清めなさいって書いてあるんですね。あなた方の身を清めなさい。そう書いてあるんですね。私たちが神様の不思議な技を明日見たかったら、今日自分を清めなくちゃいけないんです。でもし明日の素晴らしい神様の不思議な技を見たかったら、今日自分を清めなくちゃいけないんです。まあ、ここでヨシュアが言うんですね。あなた方の身を清めなさい。まあ、ここは多分、まあ、簡単に言うと、自分の体を用意しなさい。洋服洗ったり、体を洗ったり、神様が来ますので、自分を用意しなさい。ということだと、ここ書いてあると思うんですね。けど、ここではそうやって体だけだと書いてるんですけど、いろんな場所で聖書で書かれてるのは、体だけじゃなくて霊もちゃんと用意してきなさい。皆さんは今日教会に来るときに、神様は今日素晴らしいことをやると思って教会に来ましたか？神様は素晴らしいことやる。不思議な技は心の中が働いて、人がイエス様を信じて、ね、とてもすごい時になると思う。そうやって今日、希望を持ってきましたか？自分をもう本当に聖書を言いながら清めようとして、自分の心が正しくなっていると考えて、神様は何かやるから、これはいいな。多分普通だったらそうやらないですね。多分考えてないだけ。まあ私もそうなんですね。ただ単に考えていない。なので、体をきれいにするだけじゃなくて、自分の心をも準備しなくちゃいけないんです。そして教会に来て、神様が今日何かやるなっていう気持ちを持って、希望を持って、ね、そうやって来ると、信仰を持って来るのが大切なんですね。もし、なんですね。もし明日、特別な人に会う、まあ、大統領が一番初めに来たんですけど、アメリカに考えたって今はねすごい悪いことになってるので、まあ大切な人を考えてください。明日来る予定です。皆さんはどうですか？多分みんなお風呂毎日入ってるとかシャワー入ってると思うんですね。偉い人が来ると思ったら用意しませんか？それとも、いやー、今日も涼しくなったし、あんま汗かいてないから、まあいいか、ね。そう思わないですよね。それとか、これもそうなんですね。じゃあ、私たちはどうやって自分を清めるか。まあ、聖書で書かれているのは、神様の言葉で私たちが清められるんですね。ということは、聖書の言葉を読むと私たちが清くなるんです。じゃあ、シャワーを2分以内で入れる人。
シャワーに湯船に入れる人いますか？もしいたら多分また入ってください。多分まだ臭いです、ね、私はそういう経験ありますね。ちょうど入ってもうすごい早くやって出たら、うわまだ臭い、ね、ダメだこれはっていう感じで、ね、ダメですよね。けどたまにクリスチャンとしてもそうなんですね。私たちはこの世の中にいるので汚れちゃうんですね。ヨシア記もそうなん で世の中にいるだけで汚れちゃうんです。私たちは仕事行って聞きたくないもの聞いちゃう、ね、見たくないもの見ちゃう、で汚れていくんですね。汚れていくと何をするべきかは清めるためなんです。清めるために聖書を読んで私をきれいにしてください。皆さんはどうですか？何分聖書を読んでますか？2分ぐらい1節読んで、はい、じゃあ今日は大丈夫、きれいに寝ました、うわまだ臭い、ね、っていうかもしれないです。けど普段お風呂とか入ると20分30分、まあよりますね。もっとクタクタだったらもうちょっと長く入っていく、もっと汚れてたらもうちょっと長く入っていく。同じように私たちが世の中から汚くなるともっと聖書が必要なんです。ちょっとじゃダメなんです。1分2分5分、まあ5分のシャワーだったらさっき言ったみたいにまた入った方がいいと思います。清めてください。神様が不思議なことをやりたいんです。けど私たちがその不思議さを見るのには清められなくちゃいけないんです。初めに清めてから神様の不思議な技を見ることができるんです。なので信仰の用意、まあ、次の一歩を何すればいいか、まずここで書かれているのは自分を清めなさいということは、もしここで今日来ていろんなことを抱えているこの世の中のもの、ね、もう本当にそうじゃないですか。携帯を見ると見たくないものいつも見てるんですね。なんでこんな汚いの、もうやだ、ね、これ見たくないのに、ね、汚くなっちゃう。テレビもそうですよね。見たくない番組いきなりパーンって出てきて、もう最悪これ見たくないのに、ね、そうやって私たちが汚れていくんです。けど皆さんは今日清めてきましたか？聖書を読みながら来ましたか？もう本当に神様が何か特別にやるなと思いながら来ましたか？でもし自分の中でも罪があったとしたら、まあ、こういう件で神様を見たかったらぜひ今日も清めてください。では最後に6節ちょっと一緒に見たいんですけど、ここで6節で書かれるのは、ヨシュアは祭司たちに命じていった、契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった、まあ、先ほども言いましたけど、ここの祭司たち、ね、前にそういう人いません、担いでないですけど意味合い的には、ね、私たちが、クリスチャンとして、まあ、今日先ほども言いましたけど、バーケット先生、シンディ先生、私とか神様を高く上げようとしてみんなが見えるようにそうやってしようとしてるんですね。毎週神様を見てください、神様を見ながら歩んでください、そうすれば正しい道行けますよ、ね、神様とついてきてくださいという感じで挙げてるんですね。でここの箇所で書いてるのは、あのリーダーがあんま知らないんですみんなみたいに何するんだろうねっていう感じで、リーダーもそうなんです。ここで書かれてるのは、ヨシュアが、祭司たちに、じゃあ契約の箱を持ってみんなの前に立ちなさい。なのでイメージ的にはヨルダン川がここにあるんですね。で担いでこうやって立ってるんです。で待ってるんです。これから何やるかわからない。だから私たち読んでいくとわかるんですね。そのヨルダン川入るといきなりバターンって渡れて、でそうやって行くんですけど、ここの祭司たちは全然何が起こってるかわかんないです。ただ単にヨシュアがこうやりなさいって言ったから箱を担いでそこまで行って待ってる。じゃあ私たちにはどうやって意味合いか、まあ、簡単に言うとこうなんですね。神様が私たちに一方一方の one step at a time しか示してくれないんです。全体的に示さないんです。もし初めからあこれを担いでヨルダン川に入ったら真っ二つに分かれます、真っ二つに分かれますって言ったら、多分そこで祭司たちはいやそんなの無理でしょなんでそんなの起きるの。でもしかしたら運ばなかったかもしれない。しかも周りの人がそれ聞いてたら よっしゃ、何のプランなのそれ。よくないと思うよ。進まなかったかもしれない。神様が私たちがその弱い面が知ってるんです。なので一発で何やりたいことを全体的に示すのはないんです。なので一歩一歩示してくれるんです。ということは私たちは一歩一歩示されたことを従って進んでいくのが大切なんです。リーダーもそうですね。けどみんなもそうなんです。同じなんです。ここで書いてあったのはその民の人たちはその後についてきました。みんな全体的に何が起こってるか分かんないんですね。神様は何やってるの？みんなが分からない。けどただ単に神様がこうやりなさいって言ったら、はい、分かりました。じゃあ次やります。はい、で今度はどうしますか？はい、じゃあ行きます。という感じで毎日毎日そうやって歩んでいくと神様の不思議な技を見ることができるんですね。なので神様を従って一歩一歩進んでいくのが大切なんですね。まあ私山登りとか行くの結構好きなんですけど、高い坂を登っていくとやっぱ疲れていくんですね。で、そうなると、もう足が緩くなって、もう行きたくないっていう気持ちにいつかあるんですね。で、その時に上まで見るんじゃなくて、次の一歩だけを考えて、次の一歩を考えて、そうやって歩いていくと、いきなり一番上にいるんです。で、最後まで見ると絶対に不可能。いけない。もしかしたらそう考えてるかもしれない。クリスチャンの生活を見ると、神様が書いてあることを見ると、絶対に不可能できない。けど神様はそう見ないで、一歩一歩だけ。今日あなたにしてほしいことだけやれば、いつかはそこに着きます。そのことを心配しないで、今日やってほしいことを考えて、一歩立ってください。はい、じゃあ次行ってください。で、そうやっていくと私たちも、いきなり、そのてっぺんまで行ける。神様がいてほしい場所にいることが、できるんですね。なので今日私たちが信仰を持ってどうやって用意できるか、まあ、まずは書いてあったのは自分の身を清めなさい。でもし罪があったら、問題があったら、それを清めるのが大切なんです。もしもう自分がそれが悪いっていうことが分かってたら、まあ、すぐ悔い改めて許しを認めてください。けどもし、ね、いや、私と神様の関係、OK です。そして私とみんなの関係も OK です。って言ったら、毎日、さっき言ったみたいに、聖書に入っているのが大切なんです。ね、2分とか5分じゃなくて、ね、そしたらまだ臭いかもしれないので、もう本当に長く、聖書の中で、もう本当に全体的に綺麗になるために、そこに留まっているのが大切なんです。それが一つなんですね。もう一つは、旅に出るときも、神様をずっと見上げる。ずっと見上げながら進み出るのが大切なんです。で、もう一つは、ね、遠くから見てるって言いましたけど、ね、遠くから見ながら進んでいく。なぜかというのは、ね、その人が正しくやってるかやってないかを見ることができるし、正しい方向にどうやっていくかもわかるんですね。なので神様がそうやっていろんなリーダーを立てて私たちがどうやって生きていくかを示してくれています。それを見ながら、神様の言葉を見ながら歩んでいくと正しい方向が見つかります。そしてヨルダン川みたいなとっても難しい川を渡ることができます。そして最後に一歩一歩従いながら進んで出ていくのが大切なんです。なので私たちも何が起こるかわからない。未来のことじゃなくて、今日神様、私は何してほしいですか。で、そのことを一歩出して従って行っていけば、いつか神様がいてほしい場所にとどまります。なので今日のことを考えて、今日何やってほしいですか。で、そのことを従って歩んでいくと神様の行ってほしい場所に行くことができます。で、そうやって私たちは、準備ができるんです、ね。まあ、2週間後に、この、もしかしたら、ここの最後の箇所を一緒に見たいと思いますけど、ね、もしそう言ったとしたら、この後の話はとっても素晴らしいんですね。ね、その大使たちがヨルダン川入って、何が起こるかわからないんですね。そしたら水がもうバーっていって、みんなの目がこうやってなって、うおー、信じられない神様がこんな素晴らしいなんだ。けどその前は全然わからなかったんですね。
私たちもそういう気持ちがいっぱいあるんです。神様がどうやっているかわからない。それを心配しないで、ただ単に信仰を持って、はい、わかりました。次やってほしいことあります。次やってほしいことあります。で、やっていけば、私たちも同じように、神様の素晴らしさを経験することができます。
では、最後にお祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日吉秋一緒に学べることを心から感謝します。私たちも同じように神様の素晴らしさを見たいですけど、準備が必要です。なので今日もしかしたらここで教会に来て、いろんな問題を抱えて、罪を抱えて汚れてきてたら、どうか今日も今もそのことをあなたに悔い改めて許しを認めて、そしてそれを初めにしていくことができるように助けてください。そしてもしかしたら、いや私はあまり聖書読まないっていうお方だったら、ぜひ今日の話で、ああ私は本当に聖書もっと必要だ、1分とか2分とか、たまにシャワーに入らない、それは良くない、聖書をどんどん読んでいかないとダメだなっていう、もしかしたらそういう気持ちのお方もどうか助けてください。そして今日からあなたの聖書を毎日読んで、あなたに清められることができますようにお祈りいたします。そして私たちみんな、あなたを見上げながら、あなたのリーダーを見ながら前に進めることができるように助けてください。信仰を持ってどうなるかわからない、けどあなたを見上げながら歩んでいくと、正しい道を見つけ、ちゃんとして生きることができるので、そのことを感謝して、どうか私たちがあなたをずっと見上げることができるように助けてください。あなたに目を注目して離れないように、そして一歩一歩進めば、私たちの神様の素晴らしさを見ることができることを信じています。そして私たちも一歩一歩、知らない未来の中で進んでいきますけど、その一歩一歩を従いながらできますように助けてください。もう今日あなたがしてほしいこと、今日神様どうか導いてください。今日私は一歩だけ取りたいので、どうやって進めればいいかわからないです。どうか示してください。っていう心を持って前に進めることができるように助けてください。そしてあなたの素晴らしい不思議な技をアガペ聖書バプテスト教会で見たいです。これからたくさんあると思います。私たちもその準備ができるように助けてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。Amen.